先週は弟子たちが小舟に乗って湖の向こう側に渡ろうとするという短い聖書の物語をご一緒にお読みいたしました。弟子たちだけが乗ったその小さな船が、言い換えるとイエス様の乗っていないその船が湖の真ん中に漕ぎ出した頃、ちょうど激しい風が吹き始めて湖が荒れていきました。弟子たちは恐怖を感じたようです。ちょうどその時、弟子たちの乗った小舟に向かってイエス様が歩いてきた、そういう短い内容の聖書のお話でした。で、私たちはこの聖書の物語から信じるっていうことはどういうことなのか考えたいと思いました。人が神を信じるっていうことは、一度信じるそれで終わりっていうものではないんだと思うんですね。止まっている状態の中で、ある決まりきった内容を頭で理解したら終わりっていうものではないんだと思います。そうではなくって、動きながら歩きながら自分でもいろいろ試しながら信じるんだと思うんですね。当然そこにはわからないこともたくさんある、でも信じるということだと思います。そうであるならば、信じるっていうことは一つの決断になると思います。疑いはあるわけですね。疑いや不安が完全に消えることはないけれど、それでも信じようと決断をします。信じたり疑ったり、泣いたり笑ったり、喜んだり悲しんだり、でまた疑ったり信じたり、その繰り返しの中で、それでも信じること自体を諦めないということが信仰なのかなと思っています。で、今日の聖書箇所はその続きなんですね。先週もお話ししましたけれど、実はヨハネ福音書の6章は5000人の教職という物語によってその全体の方向性が定められています。教職というのは共に食べるという意味ですけど、5000人の教職という言い方が難しく聞こえるならば、5つのパンと2匹の魚のお話といえば分かりやすいでしょうか。5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、大勢の群衆がそれを分け合って食べるとお腹いっぱいになって、しかも余ったっていう、あのお話ですね。信じるっていうことは、目に見えるもの、手で触れるものが何もないように思えるところで、それでも諦めない。5つのパンと2匹の魚の物語は、信じることで、諦めないことで、予想外の素晴らしい結果が得られたという信仰的に幸福な体験を伝えていると思います。でもちろん、信じればいつも素晴らしいことが起こるということはないわけですけれど、でもそうは言っても、信じてみなければ触れることのできない神様の世界もあるんだということを私たちに教えてくれているように思うんですね。ヨハネ福音書の6章は、この素晴らしい信仰的な体験、5つのパンと2匹の魚の物語をめぐっての物語と言えると思うんですね。信仰的に素晴らしい体験が起こった、じゃあその後はどうなるのか、そんなお話だと思います。というのも、私たちも時々信じることで、ああよかったって思えることあると思うんですよね。諦めないで信じ続けるっていうことを選ぶことで、本当に思いがけず誰かから許されたり、誰かの愛に触れたり、思ってもいなかった言葉が自分の中から出てくることもあると思います。でも問題はそういうことの後ですよね。なぜならば、私たちはいつも常に神様の思いと一つになって生きていくことはできないということを自分自身でよく知っているからです。で、今日の聖書の物語は、繰り返しになりますけど、5つのパンと2匹の魚によって大勢の群衆の飢えが満たされたっていう、そういう素晴らしい信仰的な体験が終わった後の出来事を描いています。ではそのことを思いながら聖書をもう一度読んでみたいと思います。22節から読んでみます。 その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから、主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。まず22節なんですけど、その翌日に湖の向こう岸に残っていた群衆ってありますが、これは5つのパンと2匹の魚の奇跡を体験した場所にそのまま大勢の群衆が残っていたということを意味しているわけですね。素晴らしい、思いがけない信仰的な体験をして、神様の御心に触れて感動するわけです。でもし私たちがそういう群衆の立場ならば、その後何を考えるでしょうか。多分あの素晴らしい体験をもう一度してみたい。だから22節で残された群衆がイエス様が自分たちと一緒にいないことに気づいたとあるのは、そういうことなのではないかな。もう一度イエス様を探すことができたら、もう一度あの素晴らしい体験ができるかもしれない、そう思ったかもしれません。でちょうどその時、湖の向こう側、ティベリアスって書いてありますけど、そこから別の小舟が残された群衆のいる場所へと近づいてきます。聖書辞典によると、このティベリアスっていうのは2代目のローマ皇帝のティベリウスという皇帝に敬意を表して建てられた都市と言われています。うがった見方をするならば、ティベリアスからも小舟が数艘やってきたということは、ローマ帝国というローマ皇帝が一番価値の中心であるような世界、つまり信仰とは別の論理で動いているような世界の人たちでさえもイエス様を探しに来たというふうに読むこともできるのかなと思うんですね。それくらい5つのパンと2匹の魚の体験が素晴らしいものであったし、また人々の心を引きつけた、神を信じない者までもということかもしれません。いずれにしてもこのようにして残されていた群衆と新たにやってきた群衆が一つになって、さらに大きな新しい集団、群衆になりました。そしてこのさらに大人数となった群衆がイエス様を探しに行くっていうのが今日のお話なんですね。そのようにして群衆は船に乗り込んで、また湖を渡ろうとする。そしてとうとうイエス様のいるカファルナウムにたどり着いたっていうことなんですけど、24節から聖書を読んでみたいと思います。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。ね、イエス様を探し回ってやっとのことで出会うことができたんですね。多くの人がイエス様に出会えました。でもそのような多くの人、群衆に語るイエス様の言葉は鋭いものだったんですね。26節ですけど、はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。まあそういうことを言ったわけですけど、ちょっと長いし難しそうに聞こえるかもしれませんけど、要はイエス様は群衆に、つまり、群衆っていうのは私たちのことだと思って聖書を読みたいんですけど、イエス様は私たちにこう語られていると思うんですね。あなたたちは 朽ちる食べ物を探しているに過ぎない。あなたたちは永遠の命に至る食べ物が欲しいんじゃないでしょ、と鋭く私たちの胸の内を見透かすかのように問いかけていらっしゃる。私たちはそのイエス様からの問いかけを受け止めたいと思うんですね。私たちは自分ではイエス様を探していると思っていることがあります。多分本当に探している。でも本当に本当の意味でイエス様を探しているって言えるんだろうか。ただ食べておいしいもの、口当たりの良いもの、耳障りの良い言葉、触れて心地よい関係、そういうものだけを求めてはいないでしょうか。厳しい表現かもしれませんが、今日の聖書の言葉を借りるならば、そういうものは朽ちて腐ってなくなっていくだけのものなのかもしれません。そのようにイエス様が私たちに問うていると、聖書からメッセージを受け取ることはできないでしょうか。もっとはっきり言うと、イエス様は私たちに、あなたたちは命のパンを食べているか、と問いかけているんだと思うんですね。命のパン、他にも今日の聖書箇所長いのでいろんな表現が出てきていますけど、朽ちる食べ物ではない永遠の食べ物、人の子が与える食べ物、天からのパン、まことのパン、世に命を与える神のパン、いろんな表現が出てきますけれども、要は命のパンを食べているのかと私たちはイエス様に問いかけられていると、聖書を読みたいなと思うんですね。命のパンを食べるということとイエス様を探すということを区別したいということです。イエス様を探すこと自体が命のパンを食べることではないんだろうと思うんですね。だからイエス様を探しに来た弟子たちに、群衆たちにイエス様はそう問いかけられているんだと思います。イエス様を探すということは本当に日常生活の中で私たちが自分なりに努力したり頑張ったり、他の人に対して誠実であろうとしたり、いろんな意味があると思いますけれど、けれどもその努力、その誠実さというものだけが、そういうものが自分の思いだけから来るのであれば、それは十分ではないのではないか。私たちはイエス様を本当に探しているんだろうか、そういう問いかけを聞きたいなって思うんですね。まあ、聖書を読んできてそんなことを一人で考えていたんですけど、でもやっぱり命のパンを食べるっていうのはやっぱりこう抽象的な表現なので難しいなと思うんですね。そんなことを思いながら聖書を読んでいるときに、一人の大事な友人のことを思い出しました。で、進学校に通っていた時の友達なんですけど、今はまあお互いに牧師になって他の教区で働いているので、なかなか日常的に会ったり話をすることはできないんですね。でも当時学校で一緒に進学の勉強をしている時は、まあ、性格は違うんだけれど、なんか馬があって一緒によく話をしたり過ごしていた。その彼がふとした時に漏らした一言を今日の聖書の箇所を読みながら思い出したんですけど、こういうことを言っていました。今ここにイエス様がいたらどうするんだろう、僕は迷ったらそのことを考える、そういうことを言ってくれたんですね。同じことを二人で体験しても、私の場合は思わず言い返したりとか、カットしたりとか、何くそって思うんですけど、彼の場合はこう内に溜めてこう反芻してこう耐えていくんですね。耐えるだけがいいとは思いませんけれど、けれどもその中で私がこう見ることができなかったような何かを彼は見ているような気がして、で聞いたんですね。そしたらその時に彼が言ってくれた言葉が、今ここにイエス様がいたらどうするんだろう、迷ったらそのことを考えるって言ってくれたんですね。繰り返しになりますけど、イエス様はただ我慢するだけの人ではなくって、神殿の境内で商売人の台をひっくり返したり、そういう激しさもお持ちの方だと思いますので、我慢することだけがイエス様の 後を従うことにはならないと思うんですけど、そうは言っても彼のその時の一言が心に残っていたんですね。今日の聖書を自分なりに読みながらそのことを思い出すときにこういうふうに思います。自分なりに努力をしたり誠実であろうとしたりすることは素晴らしいし、そういうことはこれからもしていくべきだろうけれど、でもそれが自分自身の思いだけ、自分の満足だけに終わるのであれば、決定的に大切な何かが欠けているのではないか、イエス様が望まれていることは何だろうかということを考えること、それが今日の聖書の表現でいう時の命のパンを食べるということになるのではないかなと思いました。34節から聖書を読んでみたいと思います。6章34節ですね。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないですね。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。普通の食べ物は食べると時間が経つとお腹が空きます。水を飲んだら時間が経つと乾きます。けれどイエス様のその命に触れるときに私たちの魂が満たされるんだ、そういう私たちの魂に響いてくる慰めと励ましの言葉だと思います。生きていると辛いこと、悲しいこと、しんどいことたくさんあります。虚しくなって何もしたくなくなるときがあります。自分の力ではどうしようもできない大きな力の前に圧倒されることもたくさんあります。でもその中でイエス様の言葉を受け取り直したいと思うんですね。今日は礼拝への招きの言葉として出エジプト記の16章をお読みしました。でここはどういう箇所かというと、旧約聖書の120ページですけれども、エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民がモーセという指導者に率いられてエジプトから脱出し、アレノで放浪している時のお話なんですね。エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民はもう我慢できないと思った。これ以上バカにされたり自分のもの、家族、命を奪われるのは我慢できない。だから勇気を振り絞って戦ってエジプトから脱出していきます。命を懸けて戦ったモーセに率いられて脱出しました。でもそうした後に実際にアレノをさまよっているとだんだん辛くなってきたんですね。エジプトでの生活が良い思い出、美化されて思い出されてくる。確かにエジプト人からはバカにされた。でも食べるものには困ってなかったじゃないか。今は自由はあるかもしれないけれど、いつ獣に襲われるかもしれないし、そもそも食べるものが満足にない。そういうふうに不平不満をイスラエルの民はモーセに対して神様に対して言うようになります。出エジプト記の16章はそういう背景の中で書かれた箇所なんですね。そのような不平不満をつぶやくイスラエルの民のために神様が天から食べ物を降らせたと伝えます。それがマナという食べ物だっていうんですね。出エジプト記16章の12節から読んでみたいと思います。こういうふうに書いてあります。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに梅雨が降りた。この降りた梅雨が蒸発すると見よ、アレノの地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。以上です。聖書学者によると、このマナっていうのはヘブライ語で、ヘブライ語のマンフーっていう言葉から来ているそうで、ヘブライ語のマンフーっていうのがどういうことかっていうと、今書いてあったように一体これは何だろうっていう言葉の意味だそうです。 ここから私たちが受け取りたいメッセージは、神様が私たちに与えてくださる食べ物、神様が私たちの命を養ってくださる命のパンは、私たちにとって一体これは何だろうっていう言葉をつぶやかざるを得ないような、そう言ってしまうようなものなんだ。私たちの目には食べやすいものではないかもしれないし、美味しいものではないかもしれないけれど、それがイスラエルの民の命を養ったように、信じる者の命を養うんだということを出エジプト記の記事は伝えていると思います。今日のお話を終わりにしたいと思いますけれども、ヨハネ福音書6章、イエス様はご自身が命のパンであるとおっしゃっています。長いお話でしたけれど、今日は先週短かったけれど、でも言っていらっしゃることは、その命のパンを食べると私たちは飢えることがなく、また乾くことがない、そのシンプルな単純なメッセージを心に受け止めて1週間歩んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、あなたに呼び集められてこの教会にいることを信じ感謝をいたします。どうぞ今日から始まる1週間もあなたの御心を思い、イエス・キリストを通して与えられる命のパンをいただきながら歩んでいくことができるように導いてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。